5ページ。4、一般質問議員8人が町政を問う。各議員の質問内容は、それぞれ二次元コードが載っています。柳田優議員、住民の福祉の増進を図る行政デジタル化の取り組みは？質問、コロナ禍で最も社会変化のあったデジタル化に適応することが、ウィズコロナからアフターコロナへの時代を見据えた自治体運営に問われる。デジタル化が進む過程でマイナンバー法、デジタル手続き法、デジタル改革関連法6法等の法律が施行改正され、自治体にはマイナンバーの普及、行政手続きのオンライン化、情報セキュリティ対策、業務の自動化効率化等が求められる中で、町はどのように行政デジタル化に取り組むのか。答え、町の行政デジタル化は多様化する町民ニーズに対応するため、より一層の取り組みが必要であると認識しています。令和2年12月総務省で策定された自治体デジタルトランスフォーメーション推進計画において、自治体が重点的に取り組むべき事項として、自治体の行政システムの標準化共通化、マイナンバーカードの普及促進など6つの重点取り組み事項が挙げられ、現在は各項目についての取り組みを進めています。しかし、多くのメリットをもたらすデジタル化ですが、定着するまでのプロセスが多すぎる課題も認識しています。今後も課題やリスクに的確に対応するためには、高度情報基盤とそのネットワークの一層の整備推進とともに、多様な幸せが実現できる社会、誰一人取り残さない人に優しいデジタル化の実現に向けて、町民の利便性向上や町の業務効率化などを目的とし、行政デジタル化の推進に努めていきたいと考えています。橋本秀一議員、新型コロナワクチン副反応等について問う。質問、副反応の相談は何件あり、具体的にどのような内容でどう対応するのか。答え、町に直接相談があった件数は8件で、注射した部位の痛みや発熱等について不安に感じているといった内容がほとんどです。県の副反応等相談コールセンターを案内したり、町においても健康づくり課の保健師を中心に相談に応じています。質問、長期にわたって副反応等の症状が続いている方を把握しているか。答え、副反応等のすべてのケースを把握しているわけではありませんが、町に相談があった方については保健師等による聞き取りを行い、記録をつけています。質問、重度の副反応等が発症した場合、保障はどのようになっているのか。答え、健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときには、予防接種法に基づく医療費や障害年金等の給付が受けられる救済制度があります。質問、副反応等に対応できる医療機関の体制確保や連携体制の状況は。答え、まず接種医やかかりつけ医が対応し、その判断により緊急性が高い場合の救急対応や、高い専門性が必要な場合の協力医療機関と連携する体制が県により構築されています。質問、小児接種の際の問い合わせや相談、副反応等の実態は把握しているか。答え、保護者から接種への不安等の相談はありますが、接種後の副反応等について特に重い症状での相談はありません。
6ページ。青木宏議員、誰もがなり得る加齢性難聴対策に取り組め。質問、 聴力低下が見られる方々に早期に補聴器を使用していただくことが重要と考えるが、町の認識は。答え、周囲とのコミュニケーションが取りにくくなったり、危険を察知する能力の低下などが考えられるため、早期からの補聴器の使用は生活の質の向上に寄与するものと認識しています。質問、全国的に広がっている加齢性難聴助成だが、他自治体の調査研究は進めているのか。答え、他自治体の制度について現在も調査しています。質問、全国一律の助成早期実現のため国へ要望すべきと考えるが、町の見解は。答え、先行自治体などを調査研究するとともに、国や県の動向にも注視していきます。町づくりの根幹である道路行政を問う。質問、町の抱える道路問題の現状をどのように分析し対応してきたのか。答え、既存道路施設の老朽化が進む中、道路の維持管理を取り巻く財政環境は厳しさを増しています。計画の中で老朽化した施設の点検、診断、工事、記録といったメンテナンスサイクルを構築し、中長期的な維持管理等にかかるトータルコストの縮減や予算の平準化に努めています。質問、路面表示などを含め道路の安全確保をしていく上での留意点は。答え、事故を未然に防ぐため職員や委託業者のパトロール、要望が提出された案件などの安全確保に迅速な対応が取れるよう留意しています。ここには安全対策を実施した調度が載っています。山田正弘議員、利用者の要望に沿った公共交通施策を推進せよ。質問、高齢化や人口減少、免許返納者の増加が進む状況下での地域公共交通計画の策定の詳細を問う。答え、今年度より計画策定の調査に着手し、国のガイドラインに基づき来年度中の策定を目指しています。将来にわたり公共交通を持続することは不可欠であることから、さまざまな交通手段の活用を図り、公共交通の確保に努めます。質問、コミュニティバスの双方向運行による利便性向上について町の見解は。答え、新型コロナウイルス感染症の影響で利用者は減少しており、調査機関等の研究でも公共交通利用者がコロナ前の水準へ回復するのは難しいと言われています。双方向運行の再開は難しいと言わざるを得ませんが、利用状況やニーズを踏まえより良い内容となるよう地域公共交通会議の中で検討していきます。質問、JR 相模線の無人駅化ワンマン運転に伴う事業者との協議は。答え、無人駅の有人化等鉄道事業者への要望については、県、市町村、経済団体で構成される神奈川県鉄道輸送力増強促進会議において継続して実施しています。質問、高齢者の外出機会を増やすためにも公共交通は非常に重要である。あらゆる面で相乗効果があると思うが、町の見解は。答え、健康増進による医療・介護費用の削減や地域の活性化等の効果が見込まれると認識しています。引き続き公共交通の充実に取り組みたいと考えます。7ページ、八木下雅子議員、子宮頸がんに罹患しない正しい知識と予防策の周知を。質問、HPV ワクチン接種再開にあたり、厚労省は相談・医療体制が十分整備される前に再開されることのないよう通知した。 一方、HPV ワクチン薬害訴訟全国原告団弁護団は再開により副反応に苦しむ被害者が増えることを憂慮し、要請書を全市区町村に提出した。町はこの要請をどう受け止めたか見解を問う。答え、接種対象者とその保護者の方に正しい知識と情報をつかんでいただき、接種の判断を適切に行っていただけるようにすることが重要です。要請書の趣旨は理解できますので、国からの通知も踏まえ、町としてできることを実施するとともに、医師会と調整を図り、ワクチン接種に関する知識と情報を適時適切に分かりやすく提供する取り組みを継続していきます。質問、相談支援医療体制の強化について確認はなされているのか。答え、国からは県市町村及び医療機関の役割や研修検証情報提供の体制について示されており、連携は図られていると認識しています。質問、子宮頸がんにならないためまず取り組むべき課題は何か。答え、接種を考えているご本人や保護者にしっかりと対応することが重要と考えます。情報の周知と丁寧な説明、不安を払拭する対応に努めるとともに、副反応について伝えることも重要です。役場窓口や学校においても、不安な気持ちを理解し、相手の立場に立った対応をしており、今後もしっかりと寄り添った対応をしていきたいと考えます。ここには厚生労働省パンフレットが載っています。甘利薫議員、人口減少社会を迎え、若い世代に移住定住を促進せよ。質問、人口減少社会の中、我が町も人口減少に転じていくと予想される。人口減少によって我が町はどのような影響が出るのか。答え、人口減少により生活関連のサービスの低下や税収減による行政サービスの低下、住民組織の担い手不足など様々な影響が考えられます。そうしたことから、若者にとって魅力ある街でなくなり、さらに人口が減少するという縮小スパイラルに陥るリスクもあり、地域の持続可能性に大きな影響があると考えます。質問、我が町を持続可能とするには、目標推計による人口を確保する必要がある。移住・定住施策の方向性はどのようになっているのか。答え、目標推計の年少人口や生産年齢人口を確保するため、目指すべき将来の方向性として、雇用機会の確保と産業の創出、若い世代の子育て環境の整備、町の魅力向上と認知度の向上の3つを掲げています。この方向性に基づき、総合戦略を策定し、基本目標や施策を位置づけ、移住定住策を進めています。質問、移住定住策を講じた効果は我が町にどのように現れるのか。答え、現段階では目標人口以上の人口を確保できていることから、重点施策などの効果が出ていると考えています。新型コロナウイルス感染症の蔓延やデジタル技術の急速な進展などにより、予測が困難な状況は続くものと考えられますが、社会環境変化やそれに伴うニーズ変化を的確に捉えながら、引き続き適切な移住・定住策を講じていきます。8ページ、吉田五郎議員、 e スポーツへの取り組み、町の現状と今後の方向性は。e スポーツとは、エレクトロニックスポーツの略で、電子機器などを使った対戦をスポーツ競技として捉える際の名称のことです。 質問、 e スポーツは新たな成長領域として注目され、近隣自治体でも街づくりに取り入れられ始めている。今後の街における方向性を問う。答え、 e スポーツは年齢や性別、障害の有無を問わず多くの人たちが楽しめるものと認識しています。他の自治体事例を見ても、地域イベントと組み合わせたり、教育や福祉分野で取り入れたりするなど、さまざまな活用が可能だと考えます。国の動向や自治体の事例など情報を収集し、今後の関わり方や方向性を見出していきたいと考えます。神奈川県水道記念館と連携し、町の魅力発信も。質問、水道記念館のあるエリアは町営プールや定休場など町の魅力発信の中心地である。水道記念館とも有機的な連携を図るべきと考えるが。答え、水道記念館は県営水道の歴史や安全で美味しい水が届くまでの過程などを学ぶことができ、せせらぎや日本庭園のある水の広場など多くの方が訪れる施設です。このエリアにはリニューアルした町営プールや整備中の寒川定休場、仮称寒川学校給食センターがあり、幅広い年齢層が集まる魅力あるエリアとして再形成を進めています。寒川神社参道や他の公共施設等との相乗効果により、町民の憩いの場として一体的に形成されていることから、町にとっても重要な施設だと認識し、エリアとしての価値を向上させるための連携について、今後県と協議検討をしていきたいと考えます。黒沢義行議員、国の法改正やプラン策定に対する町の対応を問う。質問、本年5月に可決された困難な問題を抱える女性への支援に関する法律について町の対応は。答え、女性の人権保障等の観点から支援を行うため、国や県、市町村に性被害や困窮等から女性を支援する努力義務が規定されました。内容を精査し、町の実情把握も含め県等と連携し調査検討を行い、必要な施策を行っていきたいと考えます。質問、本年6月1日に施行が開始されたペットの犬や猫へのマイクロチップ装着義務化について、町の対応は。答え、マイクロチップを装着することがブリーダーやペットショップに義務付けられました。ホームページ等で周知し、狂犬病予防法に基づき自治体への登録が義務付けられている犬については、登録管理システムにマイクロチップ情報も取り込めるようシステム改修をしました。質問、本年4月に制定された女性デジタル人材育成プランに対する町の対応は。答え、デジタル技術に精通した人材を育成・活用することは、ジェンダーギャップの解消や町づくりの推進にも有効と考えます。デジタル人材の活用については、町内の企業とも連携し調査研究に取り組みます。がん患者に対する支援創設を。質問、がんと闘う方々の苦痛に少しでも寄り添うため、医療用ウィッグ購入助成制度創設の考えは。答え、治療中の方々がより前向きに生活していけるよう、医療用ウィッグの助成制度を含め検討をしていきたいと考えます。